こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて北畑さん、今日はですね、はい、先日ロート製薬さんが、副業が解禁という、
いよいよ解禁されましたね、
はい、ということなんですけれども、はい、今こう会社でね働いている方もやっぱり副業に興味がある方とかっていらっしゃると思うんですが、
はい、
その副業をやって伸びる人であったりとか伸びない人、こう向いてる人、うん、向いてない人っていろいろあると思うんですが、そのあたりについてお話ししていただいてよろしいですか。
わ、
はい、
かりました、
はい、
この、ね、ロート製薬さんが副業を解禁したっていうのはこれ結構画期的だと思うんですよ。
はい、
日本ってねずっと終身雇用で、
はい、
ずっと勤めていればいいと、他の仕事はするなっていう感じで来たのが、
はい、
ここに来てねもう解禁になって、
そうですね、
でロート製薬さんが解禁した理由はダイバーシティに対応できるように、
はい、
いろんな価値観に触れてほしいと、いろんな経験をした、人材がいるほど、はい、多様性に対応できるからっていうお話だったんですけれども、
はい、
実際は多分その10年ぐらい前から、例えばその、ね、ちょっと前言葉がブームになりましたけど、ノマドとか、
はいはい、ありますね、
フリーランスっていうのは前からありましたし、そういうのはあったわけですよね、でこの副業のチャンスっていうのは、それだけ時間を自由に使えるようになった。だから副業禁止規定があると、やりたい仕事があっても会社が NG なんでね、できなかったっていう制限があったわけですけど、これはできるようになったっていうのが大きな、転換だと思うんです、
はい、
でただじゃあその副業をね、これを活かせるかどうかっていうのは人によっては違うと思うんですけども、シンプルに言えば、
はい、
今の自分をさらにこうプラスアルファで伸ばせるかどうかっていうのがすごく重要だと思うんですよ、よくその経営者仲間で言うんですけど、
はい、
基礎体力がない時に、他のことに手を出しても、やっぱ中途半端に終わってしまうと、普通に考えたら大体その10時から5時ぐらいまで働くじゃないですか、6時ぐらいですかね、
はい、
副業って言ったらその後に
そうですよね、
当然することになって、人によっては土日する人もいると思うんですけども、でその限られた時間で、別のことに手を出して、じゃあどれだけ伸びるのかっていうことですよね。本業8時間ぐらいあって、それはそれで頑張り、
はい、
残りの時間で別のものを頑張った時にうまくいく人っていうのはこの本業と副業が掛け算されることだと思うんです。これはロート製薬さんがね、はい、言われてるように、社外での経験がこうロート製薬さんでの働きぶりに、
はい、
こう効果を及ぼすかっていうところで、もうそれがなかったらなんか仕事いっぱい掛け持ちしてちょっとお小遣いは増えたけど疲れちゃったみたいな
確かにそうですよね、
にすごくなっちゃうと思うんですよね。
はい、
だからそういう意味でまず自分自身 の, その、ビジネスとしての、基礎スキルがしっかりできてるかどうかっていうところ、
なるほど、
ここがすごく大事なポイントだと思います。
はい、確かにそうですよね。副業やりますから本業はじゃあいつもより早く上がりますってならないですよね。
そうならないし、
そうですね。はい、そうするとその副業を始めるにあたってもやっぱりこう自分なりの、何でしょうね、ただなんとなく始めるんではなく、プランであったりとか、こう広い視野で見る、物事を見るっていうのも大事になってきますかね。
そうですよね、だから今やってる、例えばこう個人のキャリアプランっていう話で言うと、今の会社で自分が評価されたり、キャリアアップすることにつながるのかどうかっていう視点も、すごく重要だし、将来的に転職とかね、起業とか考えてる人なんだったらそこにつながるかどうかっていう視点で考えるのが、すごく重要なポイントだと思いますね。長い目で見た時にそっちの方が必ずプラスになりますから。
確かに全く違うことをやると本当にこう体を半分に割らなきゃいけないような感じになっちゃいますもんね。
そうなんですよ、一番重要なのはやっぱ生産性、これだけ時間を使ってどれだけ、それがこうスキルアップっていう意味でも、将来的に収入になっていくっていう意味でも、自分にその、返ってくるのかどうかっていうところが重要だと思うんですよね。
そうですね、なるほど。 なんかこうそうですね、なんか副業っていうと、はい、こうなんでしょうね、空いてる、まあなんだろう、余ってる時間っていうんですかね、うん、こうまあ本業があって、ちょっとこう空いてる時間ちょこちょこってやるようなイメージなんですけれども、
はい、
そうじゃなくってやっぱりこう副業も将来の自分にこうどう結びつくのかとか、まあ、これをやることによって本業とどう掛け算されるのかっていう、こう、うん、なんかもっとこうしっかりと考えないとなかなか続かないっていうことなんですかね、はい、
まあ、そうですね、続かないっていうのもあるかもしれないし、うん、そこを考えておかないと、例えばこう仮に副業を始めて1年ぐらい経った時に、
はい、
まあ、月にね、例えば5万円ぐらい、はい、収入が増えたとして、それがただ10年続くだけなんですよ、
うーん、
簡単に言えば、
はい、
うん、でもこうそういう、こう目先の収入だけを追うよりかは、じゃあ仮にまあこれやってもあの1000円ぐらいしかもらえないとか、
はい、
それはそう全然収入にはならないけども、この副業なのかこの活動をすることで、間違いなくそれは今の仕事でプラスアルファされて、自分の経験とか能力も伸びるし、社内の評価もなんか上がるだろうし、っていうようなことを考えていく方が長期的にはプラスになると思うんですよね。
なるほど、
うん、
じゃあ何のために副業をやるのかっていうところをしっかりこう伝える感じですね、ええ、
そうですそうです、うん、でそれが ある人っていうのは、
はい、
なんか両方お互いにこう相乗効果を、
はい、
生ませるような、
ええ、
うん、そういう生かし方ができると思うんですよね。
うん、なるほど、そうですね、うん、こう、まあ、私の周りにもこう副業といいますか、いくつかこういろいろお仕事をされている方がいらっしゃるんですけれども、はい、うん、なんかすごくこう時間の使い方も上手だなと思っていて、
はい、
なんか私から見るとはすごいって思うんですけれども、うん、本人にとってみればそんなにこう大変でもなく、なんか楽しんでやってますし、うん、やっぱりこういろいろなことをつなげて考えているから、なんかあまりなんだろう、こう時間がない時間がないっていう感じではないんですよね。
はいはい、はい、確かにね、そうなんですよ。もう単純に下手をするとなんか副業とかに手を出すと、なんか忙しくなっただけで終わったみたいなことにも
そうですよね、
なりかねなくて、でそれはやっぱ自分の中でこうつながりですよね、これだけいろんなことをするけれども、結局それがこうどう関連性があるのか、つながってるのかっていうのが自分の中で分かってるかどうかだと思います。うん、やっぱ一番重要なのはその生産性ですよね。
あ、
うん、だ本当にもう何年も前からね、話が出てますけど、時間をかければいいという時代はもう終わってしまって、
はい、
だ1時間かけるのか30分かけるのか置いといて、じゃあそれでどれだけの価値を生み出せるのかっていうところですよね。うん、
そうですね、
うん、だそのためにはいろんな経験をすることが重要で、
はい、
なんか副業の多分僕はいいところは、今いる会社の中、
はい、
のことしか知らなかったけれども、外に出た時に、
うん、
あ、こういうので喜ぶ人がいるんだとかね、こういうことで悩んでる人がいるんだっていうことを知れることだと思うんですよ、はいはい、で結局そのビジネスチャンスっていうのは、まあ、人の願望化を実現するか、
はい、
もしくは悩みを解決するか、
はい、
どっちかしかないんですよね。
うん、そうですね、う
ん、そのね、こういう望みを持っている人いるんだとか、うん、こういう問題抱えている人いるんだっていうのに気がついた時に、はい、じゃあそれが今いる会社の商品とか、
うん、
技術とか情報を使ったらできるかもしれない、
うん、
っていうアイデアが湧いてくる人はすごいチャンスを見出すでしょうね、
うんうん、そうですね、うん、
会社員出ることのメリットっていうのは、自分に知識とかスキルとか能力がなくても、
はい、
こう先輩とか上司とか他の部署とか関連会社とか、はい、そういうのがいっぱいあることですよね。
そうですね、うん、こうサポートしてもらったりとか、こ
う
環境が整ってますよね。
環境が整っているので、まあ、こういうのは大きな会社とか、はい、歴史の長い会社にね勤めてる人ほど有効活用できるわけなんですけど、これは一番大きいと思いますね。
確かに、
ええ、
まあ、なんかよくこう今やっている仕事がつまらないから、
はい、うん、
まあ、辞めたいんだけどすぐには辞めらんないし、
ええ、
まあ、とりあえず副業しながらっていうような方もいると思うんですけれども、
はい、うん、
今のお話だとやっぱりこうなんでしょうね、今の仕事にもこう自分なりに価値を見出して、
うん、
まあ、そこと そして自分のやりたいことを、まあ、副業としてやりつつ、うん、
はい、
まあ、辞めるのはいつも、ね、辞められますけれども、そうですね、うん、まあ、その副業をしながらその今やってる仕事にこう価値をこうどんどんどんどん上げていくっていう感じなんですかね、はい、
そうなんですよ。だから結局最終的にその、うん、ビジネスファーストにとって何が重要なのかって言ったら、はい、自分のそのマーケットにおける価値、まあ、簡単に言ったら会社で必要とされるかとか、はい、会社で必要とされるか、お客さんから必要とされるかとか、まあ、転職でもそうですよね。こう転職したい会社から必要とされる価値がなかったら再就職できないわけなので、いかにその自分が必要とされる価値のある人材になっていくのかっていうところがポイントなわけですよ。大抵その今の仕事がつまんないって思ってる時っていうのは、こう僕も昔経験があるからよくわかるんですけど、残念ながらその状態の時っていうのはあまり会社では価値を感じられてない状態ですよね、ほとんどの場合。
そうですね、
だからこう他のところにより楽しいものを見出そうとしていくんですけども、こう提供できるものがない状態で他のところに行ってもやっぱりそこでも自分の価値は感じられないわけですよね。
はい、うん、そうですね。
だから重要なのはこう副業をすることで自分の価値を高めれる、なんかそういうものを見つけられる、
はい、
これはすごく重要なポイントだと思いますね。
そうですね、確かに会社ってこういろいろサポート体制が整ってますけれども、やっぱり組織の一員ですが、こう副業となると本当に自分の個人として、まあ、自由にやりたいことをできるわけですもんね。
そうですね。このロート製薬さんが言ってるのとかは他でのね、会社の中にいずに、まあ、社外に出た時の経験がこう、
はい、
自社にとってもプラスになるし、結局その経験が社員にとってもプラスになるからいいよっていう話だと思うんですよ。
そうですね、
だからそのあたりはもしね皆さんの会社が副業解禁になった時には、はい、そういうことを抑えていく必要があるし、まあ、逆に多分この流れで一個考えれるのは、ロート製薬さんとは違ってね、はい、いやこう会社によっては、まあ、うちで働いててもこれ以上社員には給料は出せないだろうみたいなね、だから副業解禁にすると、
はい、
こう本当の事情はそうだっていうところもあると思うんですよ。
なるほど、はい、
でこの会社の場合っていうのは、結構真剣に考えた方がいいですよね。っていうのは収入がそこの会社で働いていても、はい、上がらないっていうのがあるので、それはある意味副業 OK イコール、自分の収入の面では自分で見てねって言われてるっていう話なんですよね。であれば本当にその会社にこう勤め続けるのかどうかとかも、踏まえた上でそのチャンスをどう生かすのかっていうのが、とても大事だと思います。
そうですね、確かにもう、ね、これ以上収入が上がらないっていうことは会社もこれ以上成長しないっていうことになってしまいますもんね。
でも実際にそういう会社も出てくると思います。だそういう意味では、まあ、分かりやすいその考え方としては、
はい、
会社とか、もしくは自分の会社がいる業界ですよね、
はい、
が伸びてる環境で、そこで、解禁になった場合っていうのは、
はい、
本当にちょっと外社外に出て、そこで経験してそれを会社にフィードバックしてほしいっていう感じだと思うんですよ。
はい、
で逆にそれでもうちは副業解禁しませんっていう会社もあると思うんですけど、そういう会社の中だったら多分その経営者の方の中には、いやそんな他でね時間使ってる暇あるんだったらうちで頑張ればもっと収入増えるぞみたいな経営者の方もいると思うので、それだったら副業なんてすることせずにいいと思うんですよ。会社で頑張る方が、まあ、自分にとっても会社にとってもいいですよね。だそれ以外の、場合、
はい、
会社とか業界もそんなに伸びないなっていう、環境で今働いてるんであれば、まあ、キャリアはこれからのことを考えた時にね、
はい、
見直すタイミングが来てると思いますね。
なるほど、まあ、じゃあそこの見極めですね、どういう意味合いで副業が解禁になったかっていうところですね。確かにそうですね。まあ、じゃあこのね今回のロート製薬さんの場合はすごくいい状態での副業解禁
ってことですね。いやそうだと思いますね、まあ、ニュースを見る限り、
はい、はい、そうですね、
まあ、日本企業もこれから、大きな会社とかね、日本国内だけでの売り上げはもうそんなに大きくないっていうのは分かってるから、まあ、海外に進出していかないといけないし、 まあ、そういう意味でもやっぱダイバーシティというか、まあ、
そうですね、うん、
その土地とかその人とか、まあ、文化背景が異なる国の人たちに会うっていうのはすごく重要で、
うん、
だからそういう感性を磨くには、
はい、
なんか自分の常識では違う人がこんなにいるのかっていうことに気がつくことなんですよね。
はい、
うん、
そうですね、
これよくそのイノベーションでも言われるんですけど、新しい商品とかを開発した時に、はい、こう作った人はこうお客さんがこういうふうに使うだろうと思って作ってるけど、実際は全然違うっていうのはよくある話で、
あ、確かに、
うん、でもその時にね、こうお客さんの使い方から学んで、改良した時に本当にこう買ってくれるんだったっていう話はたくさんありますけど、これは常識が違うってことですよね。
そうですね、うん、
でそこにチャンスがあると思うんですよね。
はい、
うん、だそういう意味でもあのこういうね副業解禁とかのチャンスがある人は、
はい、
せっかくねできた時間とか、
そうですね、うん、
を使って、外に出てみられると一番いいと思います。
本当ですね、
うん、まあ、才能っていう観点から見ても才能開花する人は必ず何かとの出会いでね、自分がやるべき仕事とか、
はい、
あ、こんなチャンスがあったのかとかね、あ、こんなことで困っている人がいたのかっていうことに気がついてから、
うん、
こう没頭し始めたっていうのはもうみんなに共通することなんで、
うん、そうなんですね、
もうそういう出会いがね、会社も OK って言われたら、
うん、
も
う
何のはばかりなく
て、そうですね、もうどんどんできますもんね。
そうそうそう、どんどんできるから、ぜひそういう方はね、活かしていただければなと思います。
そうですね、
はい、
はい、
うん、
まあこうね、今会社にお勤めされてる方も自分の会社は関係ないっていうんじゃなくて、もしかしたら今後そういうこともあるかもしれませんもんね。まあ、
そうですね、そうですね、
まあ、やっぱり自分が将来的にどういうことをやりたいのかとか、会社の中でどういうポジショニングとか、なんかそういうことをなんか意識されるといいかもしれないですね。
そうですね、うん、でこう管理職以上とかにあのいらっしゃる方であれば、
はい、
もうそういう時代の流れなんだなっていうふうにね、
うん、
あの思われて、あの解禁しませんかみたいな話をね、役員さんとかあの社長さん経営者と話するぐらい、でも全然いいと思います。
本当ですね、うん、もうなんかね、日本の企業全体がこう壁がなくなってこうフラットな状態になって、いろんなところからこう、はい、ね、いろんな資源をこう皆さんが取ってきたら、すごくいい、
いいですね、
こう循環になりますね。
そうなんですよ、
うんうん、
中にはそんなことやって人材外に出ていったらどうすんねんみたいな、ね、人もいるかもしれませんけど、
うん、
それはこう魅力を作らなければいけないということで、会社として、
そうですね、
うん、でこのあたりは優秀な人材を集めるためにもね、
はい、
うん、
そうですね、
やっぱキーワードオープンさだと思うんですね、これから。
確かに、うん、ね、逆にこう魅力があれば他からたくさん優秀な方が来られるかもしれないですね。まあ、今日はその、ね、ロート製薬さんの副業解禁ということから、うん、まあ、その副業で伸びる人と伸びない人、
はい、
その働き方ですね、これからのということでお話をしていただきました。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。